皆さんご機嫌いかがでしょうか。競馬ライブへ GO の時間がやってまいりました。お相手はラジオ日経の米田元貴です。どうぞよろしく。そしてもう一方、ラジオ日経のご意見番、藤巻隆さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。宇野の大木さん、現在ワールドカップが真っ盛り、サッカー好きの人にはたまらない毎日が続いています。そこでサッカー好きの藤巻先生に質問です。サッカー観戦は結果を知らない方が断然面白いではありませんか。しかし時差の関係でなかなか生観戦は厳しいです。私は録画して働いた後に見るんですが、このネット社会では家に帰るまで結果を知らずにいるのは困難です。最近はスマホやパソコンが勝手に結果を画面に出してきます。藤巻先生は何か工夫をされていますか。
なるほど、大変ですよね今の時代。
そうなんですよ。
でも昔もね、ほら、ええ、よくね、電車乗ったりしたら周りの人がお話ししてね、
はい、
よく昔だったら、ね、巨人が勝ったよね、まあ聞かない聞きたくないとかね、余裕お父さんたちがいっぱいいたようですけど ね、
はい、
難しいですね。
今はスマホが気を利かして、電源入れた瞬間に分かるように結果を出してくれるという。
こうなったらあれですよ、やっぱりスマホとかも全部置いといて、ええ、でも一切だからそういうなんですか、ネットに環境のないとこに電車も乗らずに歩いて、
ええ、
耳栓して聞こえないと。
もうデジタルデトックスどころか情報デトックスと言いますか、まあ、
なんか 目隠しもして見えない
いや歩けないじゃないよ、
こうやり
ながら大変だね。
あとかね、お嬢さんのおっぱい触っちゃって
カットだ、何言ってんだよ
すいません、
それはダメだよ、ね、先生はどういう工夫を今の時代でなされているんでしょうか。
だからそう見ないしかないんじゃないか、ネットをそれ以外ないでしょ。だって
じゃあ実際見ないようにしている。
まあそのなんかあった時はね、
そうなんですね。
でもなかなか難しいですよね。
そうですよね。特にサッカーのワールドカップっていうことになるとすぐに速報が出ますからね。
話してくるとわーとかって聞こえないふりをするとかねするしかないです。
結局防ぐ手段はアナログみたいなね。
だから何ですかね、物思いにふけってね、もう人の会話とかも聞こえないように
心ここにあらず、
そうそう、あこの世の中がみんな巨乳の人ばっかりだったらいいねとか妄想を膨らませながら歩いてたら、ええ、ワールドカップの話とかも聞こえなくなるし画面とかも見なくなるかもしれない。
もはやサッカーよりもそっちじゃない、ええ、興味があるのは。
そんなことない、僕はあれです、政治経済に
興味。嘘ばっかりだよ、何言ってんだ、ということであちらの方のご登場です。よさこいナイター高知競馬へ GO。このコーナーは高知県競馬組合の提供でお送りします。さあ先生、
はい、
あの方はワールドカップどころかもうお嬢様対決が大変だったということで、
なんかね、ええ、令和の名勝負だったって噂も聞いてますけど
ワールドカップを超える名勝負だったと。
もうあれメッシもびっくり
メッシもびっくりということで、この方にご登場いただきましょう。このコーナーの主、やる気元気かっこ元大江陽子さんです。
元じゃない大江陽子です。
よろしくお願いします。
お願いします。
先週は小倉競馬場で土日にわたってイベントの司会ということでお疲れ様でございました、
はい、ありがとうございました。リスナーの方も来てくださったみたいで嬉しかったです。
もうたくさんメールをいただいていますよ。ウドの大木さん、大江所長の SNS を見るとアイブサクさんとのツーショット写真が出ていますね。アイブさんに全く引けを取っていないではないですか。所長もお美しいですよ。
ありがとうございます。
ルチさん、先週の日曜日小倉競馬場に行ってきました。私のメインは北九州記念でもアイブサクさんでもなく、もちろん生で見たかった大江陽子さんです。
イエーイ、ありがとうございます。
トークショーの紹介アナウンスで司会は地方競馬でよく見かける大江陽子さんですは受けましたなんかすごいですねこれね、このざっくりとした紹介、
ね、そうですね、
楽天競馬公式 X アカウントが紹介してくださった
なるほど、
よく見かけるって一ファンじゃないんだからね本当にね、
でもまあよく見かけますけどね
そうですね、はい、トークショーが終わり、大半がアイブサクさん目当ての方々が会場を去る中、私はすかさず最前列に移動して会場に残られていた大江さんに元と手を振り叫ぶと、元じゃないと少し照れたご様子でちゃんと返していただきました。ありがとう大江さん、とても嬉しかったです。さすがお嬢様かっこ元、また会いに行きます。 ちなみに米田さんはどこにいたんですか。サプライズ登場を密かに期待してたんですが、点点点。はい、うん、まあ、私のことは後ほど申し上げますが、
まあ、まだ引っ張る
引っ張るね結構。
いや、それよりやっぱり大江さんのこの愛部さんとの対決、はい、感想をね聞きたいですね。
ああ、そうですね、
はい、どうだったでしょうか。
楽しかったですしね、もう愛部咲さんお顔がちっちゃくて、それでいても気遣いがすごいね、素敵な方で、あ、めちゃくちゃ惚れました。
向こうも多分惚れてらっしゃったんだと思いますよ。
え、なんで言葉詰まるんだよ
今確証を得られないのでね。
そうだね、
あの同じ兵庫県に生まれ、あ、同じ学年に生まれ、人間はどこで間違ったらこんなにもこう分かれ道があるんだと思うくらい、
そっか、
本当に素敵なお方でした。
おそらくね、馬券を勤しむかどうかで人生変わってくるんですよ。
あ、そうね、アイブさんあれですよ、北九州期にしっかりと勝ったフリッカジャブの短所、
おめでとうございます。
いや、だからあれだよ、馬券でも負けてるわけじゃないですか言うたら
間違いない。私は56点くらい買っても当たらなかった
からね、うん、すごいですね本当に ね、
まあ、だからね、やっぱり持ってる人は違うんだよね
松山公平騎手へのご質問が、
はい、
芝とダートがありますけれども乗り味ってどう違うんですかとか、
はい、
ね、あの私競馬はそんなにあの詳しくはないのでってご検討されてらっしゃいましたけれども、うん、とてもとてもねきっとそんなことないですよね
ということなの。乾杯の大江さんだったということでね、
仕方ないですねこれはね
こ
うある意味大江さん
人間性が違った、
あれさ、格上挑戦みたいなもんでしたからね言ってみれば
そうですよ、だって打ち合わせに行った時とか到底こう座りきれないくらいこうわらわら我々スタッフと一緒に入っていくわけじゃないですか、たくさん、うん、
はい、
その時にこうね、パッと見座るのみんな難しいのにそれでもこうなんとか皆さん座れるようにってこう椅子をこうね手配しようとしてくださったりとか、
あ、
惚れちゃいますよね、
まあ、その点お嫁さんはね椅子座ろうとしたら引いてね、ガンと、
それはいたずらじゃないよ
小学生がよくやるやつ、
そうやるやつやるや
さあ、そんな私でございますが、
あ、はい、
4時45分まで中継をやっていて、
あ、そうですね、
さすがに中継の間に降りるわけにはいかないので待っていて、うん、
なんで、
いや、さすがにね、いや、すいません、ちょっと特徴があるんでって抜けるわけにはいかないのでね、ま
あ、一応あれですね、ヨダ君に人の心はあったんです、
当たり前だよで中継が終わって後片付けもありますから、それが終わったのが、うん、まあ大体4時50分過ぎということで、
はい、
そこから急いで行ってもパドック着いた時には終わっていたという。
ああ、え、何時から始めてたんですかイベント自体は。
終わった後なので4時35分くらいですかね。
ねえ、なるほど、そうなんですよ。
じゃあ間に合わず、
間に合わず終わった瞬間の時点で着いたという。
な、じゃあですね、残りが妥協会でか
とですから、愛部さんが、うん、あの去るところは間近で見ましたよ。
ああ、どうでした。
大江さんとこうも違うか、
いやいや
いや
すごいですね、本当にところどころどこを巻き散らしますね。
米田さんこれ職権乱用しに来たなって、
ね、
パンツに戻ったら米田さんがひょっこりはのようにお疲れ様ですって顔を出してきはって、
いやらしいですね、
これは私じゃなくて愛部咲さんを見に来たなと思いましたね
いやいやいや、あのね、
はい、
愛部さんがいらっしゃると、
はい、
大江さんには話しかけづらいので。
ああ、そうですか。
愛部さんが写真撮影か何かで出られた時に、
はいはい、
大江さんが一人になったんですね、控え室で。
ああ、大江さんは写真撮られなかったんですか。
もうね、だって松山騎士と愛部咲さんのその綺麗な画面を汚すわけにはいかないじゃないですか。
いやいやいや、画面汚すって言ったら特書でずっと3人だったじゃないですか、ね、本当に。
いや、でもね、あれです、ネットでね、記事出たじゃないですか、いっぱい。
うん。
大江さんが、ね、大江さんがなかなか出てこないんだ、あれって。あれ、大江さんのおの字もなかったですからね。
ね、本当に。
いや、全くね、新聞記者さんたちに全カットされてましたね、うん、司会の大江陽子
ね。ね、なんか誰、ね、元の元字もなかったもんね、もう。
ね、
なかったな。
そう、あれはちょっとね、ショックだと思いますけど。
はい、ということで、あの、その大江さんですけれども、
はい、
その後の夜のお競馬で、
はい、
なんと高知のファイナルレース。8万5300円を見事的中でございました。
ありがとうございます。
ですか、あやかったってことですかね。
そうですね、
で、愛部咲炭鉱か、
うん、本当だったらね大江さん出れなかったんですけどね、負けてましたから。
いやいや、そんなルールはないんだよ。
だって負けんでも負けてたわけだから
まあ完敗でしたからね。 そうそうそう、はい、そのファイナル取った話題は後ほど いろいろやるべきことがあるので、
そうですね、きっと忘れてま す,
まずは先週の振り返りでございます。大江さんがですね、土曜日放送中に、終わったばかりのベガ特別を予言されて、スカンジナビア逃げ切り勝ちということで、決まり手通りの予言的中でございます。
おめでとうございます。
いろいろおめでとうございますが重なりますね、
そうですね、
おめでたかった先週は。
さあもう予言通りだったんで、振り返る必要もないと思いますが、改めてスカンジナビアの強さどうだったでしょうか。
いやもう予言通りの逃げ切り勝ちが強かったですし
本当にね、
これね、あの当日不良馬場とはいえ、1300m 1分20秒8って相当速くてですね、このコースの、レコードタイムは1分20秒2なので、レコードまでコンマ6まで迫ってるんですよ ね。でももちろん2着以下は6馬身以上離してますし、最後もちょっと余裕の勝利っていうところでしたので、牝馬でねこれだけこうスピードを出してきてっていうところですから、このあと重傷だったり遠征だったり、こういろんなところにまた選択肢が広がっていくんじゃないのかなと、個人的には非常に楽しみにしております。
はい、メールをいただいています。コインランドリーさん、スカンジナビアの大予言的中おめでとうございます。
ありがとうございます。
勝ち方まで予言通りでしたね。ノストラダムスも真っ青ですね。
そうですね
箱舟用意しておきましょうか。
いいですね、このままね乗ってね、そのまま流したいですね僕は大江さんを。
大江さん、ね、
海外に海外に
流すな
東京大大岡さん、本当にお嬢様は半端ないなとつくづく感じさせられました。予言のように今週の予想が的中すればいいんですが、
そこは難しい。
それとこれは別問題です、
そうですね
急に冷たくなりましたね、本当ね。さあ今週の予想に行く前に、
まだ行かない、
我々が予想したのはベガ特別ではなく、ルビー特別でございました。日曜日のメインです。勝ったのは1番人気ライラボンド、2着2番人気グランレザンドール、3着3番人気原要塞、人気順の結果でございました。大江さん、
はい、
ライラボンドゴール寸前で捉えています。
いや強かったですね。
はい、
まずこの 1400m っていうのはライラボンドにとってはちょっと短いから適正外の距離だろうと思っていたんですけれども、それでもしっかり勝ち切るあたり能力が高いというところを改めて示してくれましたね、でやはりね前走の福永陽一記念に続いて今回もスタートそんなに早くなかったんですけれども、かと思ったら前半力む場面なんかもあって、道中のリズムもねいいとは言えない中でしっかり首差し切りましたから、今からまたねますますコーチ所属になって活躍が楽しみですね。
はい、そして逃げたグランレザンドール、あと一歩の2着でございます。
はい、前半 400m25 秒2とペースを落としてよく逃げ粘りました、グランレザンドール、コーチに来てからほぼ連帯を外さない走りでぐーっと昇級をしてきまして、今回このオープンの A 級の選抜戦っていうのは初めての出走だったんですけれども、いきなりからこのクラスでもやれることを示しましたね。
はい、そして後方にいた原要塞が追い込んで3着です。
この馬ね不良馬場で追い込んでくると本当に鋭い足を使いますよね。
はい、
上がり3ハロが36秒8っていうね、なかなかいくら不良馬場とはいえ上がり3ハロ36秒台っていうのは出ませんから、やっぱりこの末足の凄さっていうのを見せましたね。
はい、さあ大江さんと私本命グッドウッドガイということで5着でございます。
聞こえます？
聞こえてますよ。とぼけてますねこれはね、大江さんわざとね、
あんま触れない方がいいんじゃないかな。
そうですね、触れない方がいい。これは多分範囲は被ったことかな。
そうでしょう
先生の本命グラティアスグー6着です。
グーといかなかったですね
グッドとグーでねある意味被っていたんですけど、
いかないですね
残念でございました。メールをいただいています。1たす1は23、ライラボンド号が勝利、天球初戦前走からの距離短縮等ありましたが着差以上の完勝、決闘的には距離延長も可能そうですが次走以降が楽しみになりました。僕も沖田優さん、福永陽一記念の強さを思い出しライラボンド中心の3連単で勝負、一応的中しましたがとても安い配当かっこなき。デニムさん、 我らが元お嬢様はライラボンドに変えてもいいんですよという米田アナの発言を振り切ってグッドウッド街で勝負し、あえなく机に突っ伏してしまいましたね。てんてんてん、おいたわしや、どうも。もうため息だけで反論もないという、
は
い、
まあ、しょうがないですねこれは。
すごいですね本当ね、うん、ウドの大木さん、私はライラボンドが来れば番組的にも面白いと思い、ライラボンドを軸にお三方の本命は2頭に同じ内越厩舎のグランレザンドールを加えた馬連馬単で勝負しました。若干の取り紙になりましたが的中しました。大江所長はのけぞったのでしょうか。
はい、
のけぞりました。、はい、力強いですね。
ねえ、
辛い。
ニョキニョキタケノコさん、ライラボンドが勝ちました。多分アイブサクさんの本命だったと思います。
間違いない。
大江さんは結局トークショーでルビー特別は振ったんでしょうか。
振るか。
振ったらすごいよね。
すごいですね。
で当てたらすごいよね。もっと
私もね念押ししたんですよ、やってくださいよって。
厳しいねそれはもう。ヨダ君
本当ね、ヨダさんそういうところ厳しい。
いや本当だね。本当恐ろしい。
そこでやったら英雄ですよ本当に。
英雄だけど干されるよ。
そうだよ、間違いなくも JRA の特
徴
で気になりますよ。
、うん、ということで、さあルビー特別の振り返りをしたところで今週の予想でございます。私たちが予想する12日日曜日高知の7レース準重賞柳瀬杉特別、距離1300メートル、12頭立て、スタート予定時刻は19時15分、夜の7時15分でございます。社長に聞いてみようのコーナーでございます。非常に難しい感じなんですね。
あ、なるほど。難しい感じ。そうですね、難しいですね。
魚に針と書いて、
はい、
背と書いて、
はい、
杉。
あ、もうこれは何だか気になって仕方がないです ね。
そうですね。大江さん、
はい、
柳瀬杉とは何でしょうか。
はい、高知県の木にも指定されているものでして、
はい、
またですね、日本全体で見ても秋田杉、薬杉とともに日本を代表する天然杉と言われているのがこの柳瀬杉になります。
はい、
高知県の安芸郡のあたりに、生息している杉になるんですけれども、
はい、
この杉がですね、こう淡い色をしておりまして、でそしてきめ細かい木目っていうのが非常に特徴の天然木になっておりまして、あの節も少ないっていうところで、例えば柱ですとか天井とかに使われる高級建材として人気があります。で2021年の7月かなに高知競馬場のスタンド3階屋内観覧席もリニューアルオープンしたんですけれども、はい、そこにもこの高知県産の木材が使われております。
お、素晴らしい今日は説明で先生。
そうですね、ボケるにも難しすぎてボケられなかったってことですね。
そうか、そっちの道は閉ざされていたということで、そんな大江さんの柳瀬杉特別本命はこちらでございます。
ザガラ
3番です。その心は。
ここ3歳限定の準重賞なんですけれども、まあ、重賞勝った馬が土佐の主人公だけで、まあ、この馬も重賞勝つのは2歳児っていうところで、今年に入ってからの、重賞での活躍っていうところで言うと、あとはうーんっていうところなので、うん、非常にちょっと予想もね難しかったんですけれども、
はい、
この短めの距離であればザガラがまあ逃げ馬なので、
うん、
1目の3番枠から逃げてそのまま押し切れるんじゃないのかな。そして 1300m の持ちタイムもこのメンバーの中で結構いい方ですから、
はい、
そのあたりでちょっとね期待をしております。
はい、大江さんは3番ザガラでございます。先生は
ブラックオレンジ
6番です。
はい、前走はね、何でしょう、珍しいですね、800m 戦
ってね。そうですね、はい、
コバの混合なのに、
ねね、
まあ、スタートあんまり、まあ、良くないっていうかね、ちょっとやっぱりダッシュつかなかったんですけど、それでもね、はい、3番手からね2着まで粘りましたし、
は
い、
ええ、
なんかね新境地じゃないですけど、
うん、
やっぱり短い距離の方がこのままいいのかな。そもそもね、だってこの中でね、ほらコバと走ってる馬ってあと1頭ぐらいしかい、
あ、
ね、だから格付けもついてる馬ですからね、
はい、
まあ、それだけでもやっぱり、まあ、2歳とか3歳児は結構クラシックでね活躍してた馬とね、
ええ、
まあ、勝ってはないですけどいい勝負してますし、
はい、
まあ、1300メートルなら結構まあ早いと思いますから、
うん、
高位とかね、前走のレースね800メートルで慣れた高位とかでもねつけられそうなんて、ええ、両方で大掛けがあるんじゃないかと。
わかりました。先生は6番ブラックオレンジでございます。私は真似ではございません。
はい、
3番ザガラでございます。
本当に今週も、
また電話切りますよ大江さん。
本当に今嫌そうな言い方してた。
いやこれはねやっぱこれは相武先にもできない、この素の演技。
そうね、演技じゃないんですよ、うん、もはやね。
あ、そうですね、心の底から出
てる、そこから出てる声なんで、
これはやっぱり重い。
展開的にはザガラとスレイラーが行く馬かなと思うんですけども、
うんうんうん、
スレイラーが11番で外枠なんで、まあその分内枠の3番ザガラはすんなりとスタートを決めればスッといけるんじゃないかということで、もしかしたら短期かなうのかなというところで、うん、すんなりいければ粘れると思って本命です、
うん、
はい、
どうですか。
あとはもう以下同文ということで。
あ、そうですか。ね、大江さんご愁傷様でした。
ね、誰も土佐の主人公をあげないという。
そうだね。
先週と同じパターンになりつつありますね、これ。
あいよ、リスナーの人は賢いからちゃんとそうですね。そういうところうまく狙って買うから。
そうですね。うん、多分我々の本命馬と土佐の主人公を絡めるんじゃないかというね。
まあ、ね、外すとかね、いろいろ。
そうですね。
ね、ありますから。
そうですね。柳瀬杉特別は12日日曜日高知の7レース、スタート予定時刻は19時15分、夜の7時15分でございます。乞うご期待です。さあ高知所属馬の遠征の結果です。今週9日木曜日、笠松競馬場第9回岐阜清流カップ、こちらに高知からエンドレステールが参戦、8着でございました。逃げたんですけどね、どうだったでしょうか。
そうですね、この日の笠松競馬場、まあ、前日もそうだったんですけれども、割と内が使えていて逃げが残りやすい馬場だったんですよね、
はい、
なので最内枠を引いてエンドレステール、まあ、気象のことを考えてもおそらく出していって鼻取って逃げるだろうなというところ、そこまでは想定通りでしたし、この馬場状態、馬場傾向を考えても非常に有利なところだったとは思うんですが、
はい、
その中でもやっぱりもうちょっと4コーナーで周りに来られてしまって薄くなってしまいましたよね。
うん、
やっぱりこう、ね、2歳の時がもうデビュー戦から衝撃的なスピードを見てた馬で、はい、ネクストスターこう自走2連勝した馬でしたから、どうしてもね期待が高いばかりにもう一度その輝く姿を見たいなと思いますけれども、
はい、
まあ、いずれにしてもね、この1400メートルでしたりとか、うん、個人的にはあるいはもっと短くてもこの馬の良さっていうのは生きるかもしれないななんて思いながら見ていました。
わかりました。さあその翌日金曜日、園田競馬場兵庫サマークイーン賞、こちらに佐野のエスポが参戦。終わってはいるんですけども、収録のタイミングがレース前なので大江さんに予言をしていただきましょう。
佐野のエスポ、後位から抜け出して押し切り勝ち、おめでとうございます。
おめでとうございます。もうオンエアの時には終わっているということで、
まあ予言は当たるからね、
う
ん、
そう、
うん、
馬券は当たらないけどみたいな、
あの本ちゃんは当たんないけどね、
う
ん、
そうですね、
うん、
勝っていることは祈ります、
うん、勝ってる勝ってる。大江さんが
佐野のエスポはね、長い距離の方が得意ですから。
なるほどね、
うん、
さあそして来週の木曜日、佐賀競馬場を切りしましょう。こちらに高知から前哨戦を勝ったひまわりくんが参戦です。こちらは予言ではなく期待のほどお願いします。
頑張ってください。
いや
本当に期待でした、
ね、いや紹介するせっかく紹介してそれかよという感じなんですけどもね。
ね、これトライアルレースを勝っての参戦というところで今年になるんですけれども、
はい、
トライアルレースが不良馬場とはいえ1分28秒7って非常に早いタイムで勝ってますから、そのあたり、ね、含めて楽しみですよね。
はい、時間があまりないんですけども、
はい、
ファイナルを当てた大江さんの、
ああ忘れてた。
メールを全てご紹介はできないんですが、
あ、
三宮の就職生さんと宇土の大木さん、なにわの馬券師ゴンゾーさん、グッチさんからいただいています。
ありがとうございます。
以下同文ということでよろしいです
か。まあ、要約するとおめでとうございますということで。
あ、そうですね、じゃあもうそれでいいんじゃないですか。もう
ありがとうございます。
でグッチさんからあります。中央競馬実況中継の西日本パドックアシスタントの加藤博明さんと楽天競馬の公式 X に元お嬢様と書かれていましたね、かっこ笑い。この番組と大江さんの影響力恐るべし。
ソルベシ、いやー、いろんなところで元お嬢様と言っていただきつつ、ところでなんで元お嬢様なんですかという問い合わせも非常に多く受けるんですね。
そうですね。確かにそれはもう気になる、
ね、
ご覧になった通りということで
それはなかなかある意味残酷なことを言う。
私から言えるのは元じゃないということしか言えない。
だからまあそうだね、
まあ、これはある意味不利なんですよね、元じゃないって言ってもらいたいというね、
コールレスポンスですからね。
そうですね、は
い、でもね、良かったですね、いろんなところで、まあ、そのうち本当 JRA のね、イベントの紹介でも言われると思います。
そうですね
いや、そうですねじゃないよ、
まあ、肩書きとか書いてあるじゃないですか。
そうですね、
元って
意味わかんない、元じゃな い,
い, やいや、もうますますミステリアスな、ね、女性になられたということで、
何者なんだっていう感じが強まってまいりましたね。
謎が深まるということ
、はい、ということで、
日曜の JRA ネット投票の発売レースについて詳しくは JRA ネット投票のホームページなどでご確認ください。今日予想したメインレースの馬券は楽天競馬オッズパークスパット4で発売します。ということでございまして、このコーナーの主、やる気元気お嬢様対決に乾杯、大江陽子さんでした。
元じゃない、大江陽子でした。
乾杯じゃないっていうのかと思ったんですがね、
意外とやっぱり本人の中でやっぱりちょっと力の差を感じられたのかもしれませんね
そうですね、よさこいナイター高知競馬へ GO。 このコーナーは高知県競馬組合の提供でお送りしました。さあ、続いては大先生の大予想です。今週も重賞一つでございます、
はい、
選択権はございません。
そうですか、
はい、福島競馬場で第62回七夕賞 G3 です。先生の願いはこの馬でございます。
メリオーレム
7番です。
あ、7番ですね、
はい、
ラッキーセブン、ね、
さすが
七夕だけ賞だけに、
さすがすごいですね。
知らなかった。
その心は、
この馬結構ね左回りに実績があったりしてね、
はい、
東京とかでもね結構勝ちたりするんですけど、ね、はい、やっぱりねちょっと手前変える関係とかってやっぱ右回りよりね左回りの方がいいらしいんですけれども、
うん、
とはいえ右回りでもね小倉でも 2600m のレース勝ったりしてますんでね、
はい、
まあ、乗り方一つとでね、まあ、この馬の場合切れる足がね決め手がないんですけど、うん、長くいい足が使えると、
うんうん、
で今回はねなかなか前熊が多いんでね早くなりそうなんですけれども、
はい、
早くなりそうとは言ってもどっかで緩みますからね、
うん、
逆に点早いとねどっかで一回緩んだりしますね、
はあはあ、
その時にね、うん、まあ、騎手がねデムール騎手なんで、
ええ、
この方はねよく早仕掛けされるんで、うまいことねその時にねうまく早めに仕掛けてくればね、
うん、
長く足は使えますから、
はい、
でスタミナもありますし、
ええ、
でね天気もなんか怪しいらしいんで、それでね B コース代わりとはいえ外出しが決まる、
はい、
結構チャンスはあるんじゃないですか。
わかりました、うん、先生の本命馬はメリオーレム7番でございます。七夕だけに7番です。
あ、やばい、売れちゃう。
そうですね、余計売れちゃいますね。私は2番コントラポストでございます。このままはコース問わず安定感のある競馬をしています。一回函館で去年の7月巴賞で2着があります。洋芝の適性なのかそれとも展開なのか、非常にスムーズな立ち回りで2着ということで、首差の2着でございます。小回り的なことを考えるとコース的に合ってるなということは分かるので本命にしたいと思います。
いやー、さすが世の中当たりますね、願いが通じますよ。
ということでございまして、競馬ライブへ GO、 お相手は読んでたと
藤巻でした。
それでは皆様また来週。